します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ起業塾が始まりました。よろしくお願いいたします。今日はですね、いつもお話しいただいている坂本先生がちょっとご不在でして、代わりにですね、ゲストの方をお招きしております。亀田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、亀田さん、初めてだと思いますので、簡単に自己紹介をお願いいたします。
今ご紹介預かりました亀田と申します。今仕事はですね、あなた商品化プランナーという名前で仕事をしていまして、坂本先生と同じく実は企業支援の仕事をしているという人間です。はい、で会社員の方とかですね、藤原さんとかそれぞれこれまでに培ってきた技術とかスキル経験みたいなことを自分のビジネスに変えていくのでどうしたらいいかということを、マーケティングとかビジネスモデルの観点から、お手伝いするという仕事をしております。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。聞かれてる方が、これ FM 那覇さんのラジオ番組なので、那覇市の方がまあ中心なんですけども、亀田さんはいつも東京でご活動。
そうですね、主に東京の品川近辺におりましてですね、そこを拠点活動しているという状況です。
あなたを商品化するっていうのがコンセプトというか。
そうですね、あなた商品化みたいなことでやってますね。
実際どうでしょうか。今起業家の育成という形で、起業家としてされてると思うんですけど、大体起業されてからどれぐらい。
今そうですね、もう4年っていうところですね。
ですか。まずこれ差し支えなければなんですけれども、4年経って、それまでは前職は会社員だった
。もちろん、会社員で、もう転職もしたことのない人間でした。
そうですか。その会社員生活はどれぐらいだったんでしょうか。
ですね、13年間ですね。新卒入社して同じ会社に13年間、勤めるという状況でした。
そうですか。13年経ってから起業をされようと思った理由っていうのは何か。
そうですね、なんかこう、もともとね、ちょっと起業したいなと思う思いもちらっとあったんですけど、会社の中でやっぱりだんだ なんか自分の個性とか、なんかなんですよね、そのやりがいとか成長とかだんだんこう追い求めてるのが難しくなってきたなってちょっと感じてですね、やっぱそういうのちゃんと貫いてやっていこうと思ったら、やっぱり自分でビジネスを持つことだろうということで、私は起業ということで、怖かったですけどね、起業するって形を取りました。
そういった4年目の起業家の少し先輩の亀田さんにいろいろ話を聞きたいんですけれども、特に今お話があった中で13年間のお勤めだった会社を辞めたっていうところにあたって、おそらくリスナーの方の中でも多くの方がですね、気になってることあるんじゃないかと思うんですけど、お金のことにして
、そうですよね。それはもちろん
収入面とかって、もちろん言える範囲でいいんですけど、実際どんな感じだったんですか。
なるほど。その企業直後の話ですかね。そうです。
ビフォーアフター的なところで、特にですね、ちょっとその前にあれなんですけど、13年間会社員で働かれていて、起業されるときは、ご家族は、ご家庭は、
なんていうか、結婚直前だったんですよね、私。
じゃ結構周囲の方の反対って言うとあれですけどね。
奥さんね、どっちかというと理解がまだあったんですけど、奥さんの両親ですね、何事かという話になりましたね、やっぱりね。
そこを、押し切ってって言ったらあれですけど、実際おそらくその奥様の、ご両親が気にされていたのは収入面
だったんです。そうですね、娘預けて大丈夫かと、そりゃそうだよねって話ですよね。
ぶっちゃけ、会社員時代と、起業した初年度と、収入面っていかがでしたでしょうか。
いろいろ苦労ももちろんしていてですね、うまくいかないこともあったんですけど、実は会社員時代の年収を上回ったという 1年目でしたと。あの1年経ってみて、まあ、決算した時にはそういう数字が上がってたという状況でした。はい、
これすごいですよね
そうですね、まあ、やってみたらできたなっていう感じだったんですけども、はい、あの
実際前職で、そういったなんか、例えば営業職とかで、はいはい、まあ、人脈があったとか、はい、ついに個人についてるお客様があったとか、はい、そういったアドバンテージみたいなのがあったんでしょうか。
いやもう前職の人脈とかも全然使えなかったというか、もうね、あの その周りもちろんその転職も考えてないみたいな人たちばっかりだったので、うん、まあだし、まあ、あの何でしょう、辞めたらあさよならみたいな感じで、うん、でもその前職の人脈使えるってことがね、残念ながら僕の場合はなかったですね。はい、
あの実際お仕事として、はい、その営業のお仕事をされてて、はい、売り込む力がものすごく強かったとか、は
い、いやそうだったらよかったんですけど、私実はずっとエンジニアだったんですよね。
技術職、
はい、技術職だったんですよ。はい、
ってことは、はい、13年間ずっと同じ会社にいて、はいはい、で、まあ、辞めた後っていうのはなかなかその、はい、人間関係的にも結びつきが決して強くなかった、
はい、なかったですね、はい、
で営業経験もなかったという
のなかったね、
はい、普通に考えると、はい、あの営業の、はい、で、まあ、営業ができないってことは収入が上がらないから起業家としては続けていくのが難しいとか、
はい、
少なくともその会社員時代の収入を超えるっていうのってちょっと考えにくいっていうのが一般的な考え方だと思うんです
よ。いやそうです、その延長線上だと僕もやっぱりなかったと思うんですよね、うん、はい、で僕はやっぱりそのセールスとか、まあ、売るっていうことに、まあ、やったことないっていうのもあってやっぱ抵抗感すごかったんですよね。
抵抗感、
売ることへの抵抗感って、でもあの売買、特に売るってことしないと売り上げはつかないし、当然自分の給料みたいなところもなくなるわけで、
まあ、言ってしまった本当のフルコミッションですもんね。
本当にフルコミッションです。そうそうそう、はい、でその中でやっぱり僕は営業したことないから逆にお客さんにいかに来てもらうか、欲しいと思ってもらうかということを考えたときに、まあ、実は一つたどり着いたやり方があったんですね。
はい、
はい、でそれがあの実はまあセミナーをやるっていうことだったんです。
はい、セミナーは、はい、まあ、そのセールスの場だったみたいな。
そうですね、まあ、まず自分の取り組みをしてもらうとか認知してもらうというのが最初はきっかけだったんですけど、まあ、結果的にもそれがあのご相談をいただく手段になりましたっていうところでした。はい、ですか。
その企業当初のビジネスの、はい、ネタというか、
はい、
事業領域というのは今と同じその企業化
育成だったんでしょうか。はいはいはい、そうですね、特にまあ企業化育成もいろんなジャンルがあると思っててですね、はい、僕はどっちかというと商品開発とかのお手伝いをしたかったんですよね。
商品開発、
その人が扱う商品とかサービスを作るってお手伝いをしたかったし、はい、会社員でも13年間の間にある3年間だけは僕実は新規事業企画みたいな仕事をしていて、この時だけはちょっとあれなんですけど楽しかったんですよね。
はい、
なんかこの楽しかった経験をなんか自分でやれたらいいなってなんとなくこうぼんやり思ってて、でなんか最初これから起業する人たちの商品作りをお手伝いしますみたいなメッセージでちょっとセミナーをやっていたって感じなんですよね。はい、
実際その集客力ってやっぱり多かったんですか。
はい、ね、そこもまあその人脈もないルーキーに集客力なんてあろうはずもなくて、
ね、そうですか。
本当に欲しかったですけど、でも本当にもうセミナーもですね、まあ、いわゆるセミナー集客をしなきゃいけないんですが、本当はあれですもう1対1です。1対1のセミナーとかずっとやってました、はい、
どっちかっていうとその、まあ、セミナーという名目だけれども、はいはい、まあ、個別の相談会みたいな、
まあ、事実上そんな感じですよね。はい、
まあ、普通にですね、はい、セミナーっていうのを聞いたときに、はい、まあ、私もいろんなセミナーとか参加したことがあったんですけど、はいはい、一般的にはその登壇される先生がいらして、
はい、
まあ、リスナーの方がもう何十人もいらして、
はいはい、
で先生が話をすることをみんな真剣にメモされたりとか、
はいはいはい、
すごいうなずいて聞いたりとか身を乗り出したり聞いてるっていうイメージがあったんですね。
はい、
でそれぐらい多くの方がいて、例えばそのセミナーの最後に何か商品とかの、
はい、
まあ、いわゆるそのバックエンド的なアナウンスとか、
はいはい、
案内があった時に、うん、そのまあ、何十人かのうちの、まあ、何十パーセントかの方々がそれを購入されると、
はい、
だからそういうイメージがあったんですね。
うんうんうんうん、
だから1対1っていうと、
はいはい、
なんか非常にこうそのイメージとかけ離れてる感じがしたんです。
はいはいはいはい、 いや、まあ確かにおっしゃる通りで、まあ、セミナーといえばやっぱりもう30人も40人も集めて、まあ偉い先生話すみたいなね、そんな集客ないしっていうところでやっぱ検査される方も多いんですけども、僕あえてもそれ逆手に取ろうと思ったんですよ。
はい、雪の逆手、
特に1対1は一番分かりやすいんですけど、さっきね、こう個別の事実上個別の相談会ですねみたいな話をされましたけど、そう、相談の関係性ってことはそこでお客さんとの関係性を作るってことに集中できるんですよね。人数が少なければ少ないほど目の前のセミナー参加者との関係性を作りやすい。だから僕となんか同じものを買うとしたら僕から選ぶっていう確率が上がってくるわけです。
そうなんです、
はい、やっぱ1対1 しか集められなかったってもありますけど、でも来ていただいた方、実際に今日はお得ですねって言ってくださる方とかいろいろ聞けますねみたいな感じ。
今おっしゃった中で、はい、もう少し深掘りして聞かせていただきたいんですけど、はい、その参加者の方との関係性っていうところなんですけども、はいはいはいはい、具体的に信頼関係みたいな感じのものなんですか？
そうですね、やっぱりその僕もセミナーでいろんな事例を伝えたり、目の前 その参加者の方に質問をしたりとかする機会もあるので、単にこうコミュニケーションの量が増えるんですよね。それ自体が関係性構築に大きく寄与するというか、それもあってなんか1対1すごくやりやすいなと逆に思ってました。
じゃあその1対不特定多数よりも1対1の方がそのコミュニケーションの量っていう点からも相手の方との人間関係というか信頼関係を築きやすい、
築きやすいって感じです。で実際に僕のところのセミナーに来て、他のセミナーに行かれた時にやっぱ僕からサポート受けたいっていうパターンの方もいたんです。だからまあ僕のセミナー先に受けて、その他の方のセミナーに行かれて、おそらく他人数が多かったんでしょう、ね、でその状況で2つ分かれた時に、この人の方がちゃんと丁寧に聞いてくれるわって、実際その方そういうふうに言ってくれてて、で、もうなんか実際そのサポートの提案とかもちろんそのするタイミングってあるんですけど、その時には事前に僕は申し込み書を渡していたんですけども、もう書いた状態で来てくださってたんですよ。あと最後確認しにこの人と話そうぐらいの感じで。そうなんですよ。
っていうと、一般的には何人の参加者を集められたかっていうところにフォーカスをして、その参加者人数が多かった少なかったで成功不成功っていうのを測ることって、一般的なセミナーとしては多いと思うんですけども、そうじゃないっていうこと
ですね。そうなんです。僕が思うのは、そう、いわゆるこうそれって集客数に、が多ければ多いほどいいっていう考え方だと思うんですけど、僕はこっちはどうでもいいと思ってて、制約率が高いか低いかなんですよね。はい、で集客数が上がってももし集まった人を顧客に変えられてないとしたら、むしろそっちの方が問題だろうと思ってます。だからお客さんを集められないことが問題なんじゃなくて、集まった人を顧客に変えていけないことの方がより問題だと。だからやっぱこの優先度の高い問題から僕は解決しようと思って、実はちょっとそのセミナーの作り方を工夫したっていうのがありますね。はい。
ちょっと今までの話をまとめさせていただきますと、一般的にその、お客様に商品を買っていただくためのプロセスっていうのですね、ちょっとこうまとめさせていただきますと、まずお客様に自分と自分の商品のことを知らない方に知っていただく、いわゆる集客っていう話だと思うんです、でその方に今度ご自分の商品サービスのとかを良さを知っていただく、いわゆるセールスっていう部分ですね、で最後に、契約をしていただくクロージングっていう、こういう流れが一般的だと思うんですけれども、その中で亀田さんの場合はセミナーはそのセールスに当たってるっていうことですよね。
そうですね、
プレゼンというか
もう事実上のセールスですね。それが別にお客さんにセールスやってますって意識でもないんですけど、事実上それセールスとして機能してる感じですね。
こう一般的に、お客様がいて、で普通の営業マンだった場合って、例えばテレアポでアポを取るとか、問い合わせがあったお客様のところに訪問をして、お客様に対してプレゼンをするっていう1対1の商談があるじゃないですか。
ありますあります。
亀田さんの場合はそれが、1対1の、1対少ない人数のセミナーがそういう場だったっていうことです
か？そういうことになります。そして今言っていただいた方より一ついいことがあって、 セミナーって向こうから来てくれるんですよね。お客さんが興味があって来てくれる状態になりますし、あと昔から前に立ってる人を先生と思う日本人の DNA があるので、先生ポジションを作りやすいというのがあるんですよね。はい。
なるほど。はい。っていうと普通の例えば、はい、営業をされているセールスパーソンの方がされているように、はい、ご自分からいわゆるそのテレアポとかコールドコールをして、はいはい、アポイントいただいて、はい、訪問をした時と、はい、仮にその同じことを、はいはいはい、セミナーの先生が喋っていても、はい、だいぶこう聞き手の方の受け取る感覚が先生から聞いてるっていう感じ
になるんですよね。そうめっちゃノート取られますからね。あこんな感じかみたいな。
実際その場合セミナーとこのお客様から来ていただけるっていう、はい、ことだったんですけども、はいはい、その辺って何か工夫ってあったんでしょうか。
ありますそれはやっぱり告知文の内容ですね。
告知文
セミナーの、まあ、タイトルと、まあ、告知文の内容
で、ってことはインターネットの、
そうですね、そこだけはちょっとインターネットを使ってっていうのもありますし、あとはまあその告知文インターネットの告知文の内容をちょっとまとめた、なんていうかチラシも作りました。はい、はい、で それはあのポスティングとかではなくて手配りするためですね。例えば交流会だった時にこういうのやってますみたいな感じで手配りして相手の反応を見るみたいなことで使ってましたね。はい、
その集客としては、はい、オンラインだとインターネット上の、はい、確かにそのセミナーを扱っているポータルサイトみたいな
ところ、は
い、
あそうですそうです、そういうところに掲載させてもらってできていただくようなイメージですね。
なるほどですね。はい、もしくはその交流会で初対面の方にチラシを配るっていう、はい、
そうです、それがまあ何回か会ったことある方とかに、こういうのやってますって言って一回よかったら来てくださいみたいな感じでやってましたね。はい、
でまあ、いずれにしてもこう1人か、まあ、もしくは少ない人数でセミナーをされるっていうのが、はい、まあ、言ってしまうと勝ちパターンだったわけ
ですね。そうです、結果的にもそれ勝ちパターンで、もう今もほぼそれやってますね。でも
あ4年経って
る、今もそこはもうやっぱりうまくいってることは再現させるっていうことでやってますね。はい、
ちょっと先に結果の部分に伺いたいんですけど、
はいはいはい、
今は4年目じゃないですか、
はい、
で企業当初にも、はい、もう会社員時代の収入は上回ることができたと。
はいはい、
今ってどんなんですか伸び
まあおかげさまで、はい、なんというか、まあ、3、4倍ぐらいまで来てるかなって
感じですね。
そうですか、
見てます、はい、すごいですね。
はい、
あ、じゃああれじゃないですか、
はい、
当初、
はい、
起業すると言った時に反対をされた奥様のご両親の今の反応っていう、
はい、
どんなんですか。
いやもうそうですね、まずその何も言われなくなりましたし逆になんかね、今その反対していた、まあ、奥さんの両親のうちの一人、お父さんの方ですね、はい、とか、まあ、自分もなんか創業したいって言って逆に相談くれてたりしてる感じなんですよ。
そうです
か。そうなんですよ、はい、
まあ、そうです、3倍4倍になったらね、選択肢として正解ですもんね、
はい、そうなんですよ、やっぱり、なんか そこはもうなんか当然起業初年度にそんなことになるか全く思ってなかったんですけど、でもやったらなんかそこでなんか次が見えてくるって部分もあって、おかげさまでっていう感じですね。はい、
今のお話聞かれたリスナーの方ってすごく、はい、まあ、希望を持つって言うとあれですけれども、はい、まあ、自分も座りたいなって思う方って多いと思うんですけど、
はいはい、
一つには、はい、収入面が上がったってのはこれ絶対そうだと思うんですけど、
はいはい、
あともう二つあると思ってて、まあ、亀田さんのことがいいなって思うこと二つなんですけど、一つは、
はい、
好きなことで、
はい、
お仕事になっているというところなんですね。
はいはい、
3年間、
はい、
まあ、やってた楽しいって感じたことを、
はい、
今ご自分で起業されてされてるわけじゃないですか。
はいはい、
要は好きなことをされてる。
されてます、はいはい。
これがいいなって思う方ってすごい多いなと思うんですね。
はい、
でもう一つが営業して断られないというかですね、
はい。
確かに集まる人数は少ないんですけど、
はい、
お客様からやってきて、
はい、
すっごい一生懸命メモをして、
はい、
相当高確率で制約に至るっていうことですよね。
そうですね。
多分ここに一般的なセールスにおけるストレスってほとんどないと思うんですよ。
そうですね。はい。
なんか上から順番にこうリストにこう、
はい、
もう初対面の電話をして断られて断られて断られて、
まあ、いわゆるガチャ切りみたいなことは、ね、ないですよね。はいはい。
で世の中の営業をしてる方って、
はい、
そういうストレスと戦いながら、
はい、
売り上げのためにしょうがないと思ってされてるわけじゃないですか。
はい。
そういうストレスがないわけじゃないですか。
そうですね、はい。
でやってることは好きなこと、
うんうんうんうん、
収入は3、4倍
そう、はい
はい、すごい いい循環ですよね、
うん、はい、はい、ありがとうございますいやそのかわりそのやっぱりなぜうまくいったかなぜうまくいかなかったかっていうのはやっぱりそのつどつど振り返るっていうのをやってました僕
あそうです、
ね、毎回チューニングですよね
あ、
はい、でそれでどうもこれでいいらしいってところが見えてくるまでやるっていうのをやっててでなんか例えばこれ絶対契約してもらえると思ってて、うん、意外とそうでもない時何が悪かったんだろうって振り返ってみると多くの場合喋る比率がなんていうかお客さんと僕はどっちの方が多く喋ってるかでやっぱり僕が喋りすぎてるとか、やっぱそういう気づきを得たりとかするわけなんですよね。
なるほどですね。
はい、このパターンだけ必ず契約できないみたいな。
ああ、その喋る分量比較
して。私が喋りすぎてる場合だみたいな。はい。
ああ、なるほど。じゃああれですね。なんかこう、はい、最初はそういうチューニングで、はい、まあ勝ちパターン的なところを作り上げていく期間はやっぱり初年度前半はやっぱりそういうのがあったんです
か。ありますあります。もうそこでやっぱりその。まあ、再現されて 100% はやっぱ難しいわけですけど、でもかなりの確率で再現できるようなところにはなってきたなと思います、はい、
そうですよね。あの坂本先生もよくですね、はい、あのまあ、PDCA とか KPI とかっていうのが使われて、
はいはい、
あの修正と改善のスピードすごい大事だよっていうことはよく、
はい、
あのこのラジオの中で教えられるんですけど、そういう感じですね。それを前半にかなりいい
そう
コンスタントに
もう毎回です。本当毎回一回一回が PDCA みたいなものですよね。もう細かくチューニングを回してで結果的になんか法則っていうほど大したものじゃないんですけど、自分にとってはこれは負けるとかこれは勝つみたいなのが分かってくるってありますね。
うん、もう本当にじゃあその勝ちパターンをかなり相当早い段階で作り上げることができたんで、
はい、
まあ、今に至るっていう。
そうですね、はい、もうチューニングのあのよく坂本先生が言うとチューニングの回数ですね。回数の方で言ってたと思います。
は
い、
よく300回とかって言って
ます。そうですね。300回かってちょっと僕思いましたけど。はい。思わせにも回数だと思います。
まあ、
はい。
さすがにそれだけチューニングすれば失敗しないよねっていうか、そう成功するよねっていう感じ、ね。
いや、でも分かってくるってやつですよね。うん、それでもなんか大量行動みたいなことなのかなと思ってます。
なるほどですね。はい。はい、ありがとうございました。
はい。
はい、今日はですね、いつもお話しいただいている坂本先生がちょっと在でしたので、亀田さんにゲストとしてお越しいただきました。まあ、亀田さんからはその好きなことで起業する早く勝ちパターンを見つけると、まあ、そのためにはチューニングを、まあ、早い段階でコンスタントにやっていくと、そして自分の勝ちパターンを見つけるというようなことの起業の成功の秘訣について教えていただきました。亀田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日の内容は以上になります。この番組ではあなたの企業の成功の役に立てるような内容でお届けいたしております。ご質問ご意見は、インターネットの方で募集をしております。立志財団で検索していただきまして質問フォームからお送りください。その際は、備考欄にラジオ企業塾についてでご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。亀田さん本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、リスナーの皆さんまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。